ご理解第58節人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりと閉まった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。今日のこのミニご理解は数日前にもいただいたような気がいたしますが、このしっかり信心の帯をせよとはその内容を加えていくことであるというその内容を加えていくということが大切だということですけれども、その加えていく内容というものがどういうものであるのか、なるほど、分かったような感じもいたしますけれども、具体的にその内容が何であるのかまでは教えてくださっておられない。ではその内容とは何であろうかということですね。今朝そのいただきますのは、信心をさせていただく、それはやはり助かるということのためにさせていただくわけですけれども、神様の願いは人が助かることが第一の願いだと。そしてまた私どもも結局のところ人が助かりさえすればという心が育ち、人が助かることのためのお役に立たせていただきたい、そういう神様のお役に御意に立たせていただきたいという願いを持つに至るまでの信心の稽古をさせていただくわけですけれども、最初からそういうことを目指して信心する人はまずまずおられないと思いますね。まずはそのやはりおかげをいただきたい、自分の願い事が叶う、難儀から助けてもらう、難儀から逃れたいというわけですから、結局のところ自分の願い事が叶うということを目指しての信心ということになるのでしょうね。それは大抵私利私欲の願いであったり、我情我欲の願いであったり、わがままの願いであったり、さまざまな、まあある意味自己中心的な願いが大部分ですね。それでも良いのだと師匠は教えてくださいます。それはもちろん最初のうちですね。いつまでたっても自己中心的な願いであったのではいけません。そこにそのたとえその人の願いが横島な願いであろうと、まあ心が汚れた心から出るところの願いであろうと、師匠の修行によってまあ浄化してくださり、神様のそれこそ奇跡的なおかげ、お働きをいただかせてくださる、そういういわばこれは私どもの自己中心的な願いを叶えてもらうという、そこに感じる助かりですね。これをまあ第一段階といたしましょうか。大体三段階大まかに分けてあるように思いますが、そのまず第一段階、これは私どもの願い事を叶えてもらってそこに感じる助かり、まあいただけれるとやっぱり感じるでしょうね。ただ感じる助かりを、まあこれは一時的なものかもしれません。大抵一時的ですね。仮初めの助かり、それは師匠の修行をもってその助かりを、神様のおかげをいただくことができるということなのですが、この昨日のお話でしたかね、多動がまあなくなる、燃え尽きてしまうとおっしゃっておられましたが、お夢の中である方のお夢の中で 多頓が燃え尽きてしまう。だからその次に何かをくべねばならない。そこには薪をくべようというわけです。薪をくべる、私どもの真心を燃やすということでしょうかね。どこに燃やすのか、それは教えを行じるということに真心を燃やすということになりますね。そこに初めてまた以前いただいていたようなお布団を犯すこともできる、そういうおかげもいただけれるというわけですけれども、この師匠の修行によってそれこそ奇跡的なと思えるようなおかげをいただき、神様のまあ霊言新たかさを感じさせていただく、神様の存在というものを分からせていただく、そしてまあその後の信心がなかなか続きませんとおっしゃっておられますけれども、そこから次の段階、それは教えをいただくということですね。まあ、もっとも難儀をしている間にどうぞおかげをいただかせてくださいとお参りをする。その難儀をしている間に神様が師匠大坪宗一郎氏の口を通してさまざまな御教えをくださる。その御教えをいただき、あ、これは私の心得違いであった。私の心を、まずは自分の心を見つめ、自分の心を改まっていくことが大切であった。それこそこの世には魂を磨きに来たのだ。心を育てるために、日々の出来事があっておる。私の身の上に起こってくる様々な出来事、これは私の心を育てようという神様のお働きなのだ。まさに神様の御事柄なのだ。ということが話を聞かなければわかりません。師匠の話を聞き、そのことが本然と分からされる。そしてそこに自らの心を育てよう、魂を磨いていこうという決心ができる。腹が決まる。そしてそのことに取り組む。天の心、地の心、日月の心、いよいよ一切の事柄を神様のお働きとして泥の心でいただいていこう。人が助かることを祈れるようになろう。与えて与えて山の麗しの心をいただこう。そしてそれらを実意を持って、それこそ休むことなく欠かすことなく行じていこう。いわば自らの心を磨くことに、育てることに、そのことを行じていこうという、そこに至った時に次の助かりの心がいただけますね。まあこれが第二段階、まあステージ2とでもいうところでしょうかね。ステージ1というのが、いわば願い事をして、その願い事を叶えてくださる。それは私どもの信心によるものではない、師匠大坪宗一郎氏の修行の賜物であるところの、そこにいただけれる神様のお働き、神様が師匠に免じてお働きをくださる、おかげをくださる、奇跡的なおかげも授けてくださる、願い事を叶えてくださる、そういう段階がステージ1というのでしょうかね。そしてその次に、その時にお話をいただき、ご理解をいただき、なるほど、これは自らの心を磨くことが本当だということがわかる。ステージ2ですね。そしてさらにその自らの心を磨こうという作業を、稽古をしていく中に、神様のお心に触れることができる。あ、これは神様がもう一辛抱せよとおっしゃっておられるのだな。あ、ここは泥の心を作れよとおっしゃっておられるのだな。あ、ここは右に行けとおっしゃっておられる。左に行けとおっしゃっておられる。 これは私の小さい心をご指摘くださって、もっと大きな心になれよと神様がおっしゃっておられるのだな、といったような、その神様のお心を感じ取ることができるようになる。そこからいただけれる喜び、神様のお心、神様の喜びが私どもの心に返ってくる、照り返ってくる喜びというのでしょうかね。これがステージ3だと思いますね。この3つの段階を通して、いわば3つ目、これは神様の心がを感じるようになる、いわば神様とのコミュニケーションが密になるということでしょうかね。こういうことができて、そういう世界に住まわせていただくことができるようになった時に、初めて真実の助かりの世界に入ることができるというのではないかと思いますね。まずはそれこそ奇跡的なおかげもいただかねばなりません。そして教えをいただきます。教えをいただく中に、自らの心を育てていくことだ、天地日月の心を育てていくことだと分からされる。そしてそこに、天地日月の心を育てる稽古を続ける中に、神様のお心にも触れていくことができるようになり、そしてその神様のお心に触れるところに喜びが湧いてくる。そしてさらに神様の喜びをもが私どもに照り返ってくる。そういう助かりの世界、愛楽世界というのですね。師匠は神様と人間氏子、それこそ天地かねな神様と人間氏子とが愛拝み合い、愛楽しみ合う世界、愛楽世界がそこに開けてくると教えてくださいます。奇跡的なと思えるようなおかげもいただかねばなりません。自らの心を改まっていく、育てていくことをなされねばなりません。そしてさらにそこに、神様のお心に触れるということがなされる。そういうものが、まあ信心の3つの段階があるということですね。さあ今自分はどの段階にいるのだろうかと、まあ、確かめてみることがいりますね。そしてどうでも真実の助かりを目指す、私どもの真実の助かりを目指す神様と天地金の神様と人間氏子が愛拝み合う、愛楽しみ合う愛楽世界を目指しての信心の精進でありたいものですね。ただ自己中心的な願いが叶った、でそこでとどまっていたのでは、まあ神様が悲しまれるということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。